こんにちは、門垣敏子です。豊かな第三の人生の勧めをお届けしてまいりましょう。人生100年時代を迎えています。ということで、60代後半から70代、80代、90代を老後でもなく余生でもなく第三の人生として豊かに過ごすヒント、心理学の面からいつも紐解いていただいてます。お話しいただくのは、家族エトセトラでおなじみの港川短期大学元学長の社会心理学ご専門、大前守先生です。今月も先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今月はね、はい、これで数ヶ月取り上げてますけど、
はい、
東京大学の救急医療の第一線で活躍していらっしゃいましたという、もう今は退職されてますけどね、矢作、はい、直樹という先生の、はい、おかげさまで生きるというテーマの文庫本ですけど、これ、面白いので取り上げてるんですけどね、よく売れてる本なんですわ。救急医療の第一線で命と向き合い、たどり着いた人はなぜ生きるのかの答えと、こういう本の、ね、帯っていうのかな、これ入ってるんです、
ね。そうですね。究極の理系の先生がその哲学的なことに踏み込んでいらっしゃるし、はい、 はい、それ以上のお話もどんどんね、先生から伺っておりますよね。
はいはい、なかなかね、面白い、なんていうのか、非常に合理的な考えの人が多いと思いますけど、この人は日本人的な日本文化の、精神も非常にお持ちですね。
そうですね。
おかげさまで生きるなんて、
本当に
救急医療とはあまり縁遠い
ね。そうです、縁遠いですよね。確かに
話ですけどね、で第一章がね、見えないものに意味がある、第二章が答えは出すものではなく出るもの、
それがすごい。
第三章は欲しがるのをやめる、
はい、
第四章は評価は誰かの思い込みに過ぎない、で最後の第五章は、人は魂でつながっていると、こういうテーマの本なんですね、で第一章終わりまして、今日は第二章のどっか一箇所を取り上げてみたいと思うんですけどね、第二章というのは何でしたかね。
答えは出すものではなく
出るものである。
すごいです ね、これはね、
面白い本ですよ、
ね、なんか理系の方だったら出すものってなんかはっきりおっしゃりそうな気がします。
そうですよね。なかなかね、日本文化というのは日本人らしいところがありますね。おかげさまとかね、お天道様ということがよく出てきますしね。
江戸時代のような
でね、第2章、答えは出すものではなく出るものというところも、いろいろあるんですけど、一つ取り上げてみますとね、仕方がないことは仕方がない。これもなかなか理系の人には言いにくい。
そうですね。
あまり考えない言葉ですよね。
仕方がないことは仕方がない。
これよく今あちこちで、水害とか災害とか、何でしたかね、大雨が降る、なんとか、
線状降水帯。
線状降水帯のために、家が崩れたり、崖が崩れとかね、で、要するに、個人の力ではどうすることもできない。
そうですね。
仕方がないという言葉ですけどね。これは我々日常生活の時々、例えば電車遅れた、なぜ遅れたのかという激引に詰め寄ったりすることがあるで、個人の力でどうすることもできない。
そうですね。
仕方がないものは仕方がないと、そういう考え方ですね。これなかなか面白いですね。で、仕方がないというのはね、なんていうのかな、理不尽な状況を粛々と受け入れる心。まあ確かにそうですね。この感覚は欧米人には理解しがたい。理屈で攻めていくというね、欧米人。彼らは合理主義的に動くことを好んで、日本人の言う覚悟のいい意味が理解できない。覚悟で仕方がないということは、諦めの境地で使うのではなくって、自分の力ではどうすることもない状況に際して、これをまた人生と、まずはその状況を受け入れること、これは大きな学びを、ここで大きな学びを得るというんですね、 人知を超えた存在によることだと、ちっぽけな人間にはどうにも、どうしようもないようなことがいっぱい起こる。その心構えが仕方のないことは仕方がない。
はい、
私の好きな言葉で、英語でも、It's part of my life。
それは、It's part of my life。
It's part of your life という人もあります。これは、あなたの私の人生の一部なんだ。一コマなんだ。
はい。
よきにつけ、あせきにつけてね。
受け入れてますね。
It's part of your life。これはいい言葉で。まあ、失敗した。まあ、それも私の人生の一部なんだなという、そういう考え方ですね。
はい。
で、仕方がないと、諦めの境地で話に、人事を尽くして天命を待つという言葉もありますよね。
はい、そうですね。
で、この先生はね、
はい、
救急医療ですから、精神をさまよっている方を受け入れて、はい、人事を尽くしたけれども、助かる人も助からない人もある。天命を待つというのかな、そういう状況になるんです。で、この人はね、まあ、他の救急医療なんかですと、もう生きるか死ぬかですよね。
はい、
で、例えば、うまくいかなかった、亡くなった命が臨終の時なんかに、はい、なぜ助けてくれなかったと家族が一心で責め立てることがよくある。
ご家族からね。ね、そうですね、
日頃おとなしい、あんな人があんなこと言うんかと思うような人がね、もう、なんていうのかな、人が変わったようにして責められることがあるというんです。そこで医療者は、
はい、
まあ、人との接触というのかな、いろいろ学ぶというのか、学習するというのか、経験を積んで、人生を広げていくというのかな、そういうことも書いてありますね。それでも仕方がないことは仕方がないんだと、こういうことですよね。で、これはね、どういうことかと言いますと、京都の本能寺で側近の明智光秀の軍勢に囲まれた織田信長がやられますよね。
はい、
明智光秀の三日天下でよく言いますけど、
はい、
その時に織田信長はね、是非に及ばずと言い残したそうです。もうどうしようもなくなって、
はい、
で、この言葉は仕方がないという言葉だそうです。是非に及ばずというのはね、はい、人生の岐路に立たされた時に、是非も及ばない状況に自分が直面した時、仕方がないという言葉が発動される。私たちが覚悟を持って生きているかどうか試される。やっぱり仕方がないというのは覚悟の末に出てくる言葉のようです、
はい、覚悟の末に出てくる、
諦めではないということですよね、
はい、
だからね、この仕方がないという言葉もなかなか面白いというのが日本人らしい、覚悟、まあ確かに覚悟をして人事を尽くして天命を待って、
はい、
それでもどうしようもなかったら仕方がないということ、こういうことですよね。でね、よくたらとかれば、そうだったらとか、はい、こうであればという、たらとかれば的な発想は現実には通らない、どうしようもないことを受け入れる姿勢が大事。それ覚悟は、人生というのはそういう覚悟が必要だという話ですね。これもなかなか、なんていうのか、重みのある言葉ですよね。
そうですね。例えがというか、ここで申し上げるのがもしかしたらちょっと場違いかもしれませんけども、大きな大きな津波で被害を受けた東日本大震災 の、
はいはい、
漁をされていらっしゃる方、
はい、
普段は自分たちは海から、
はい、
富をもらってるから、はい、今回はもうこれで仕方がなかったんだっていうね、まあ、それこそおっしゃったように覚悟を持って今回は受け止めたという ね、そのニュースをだいぶ前にちょっと見た時にとても胸にこう刺さる言葉でしたね。あれだけの被害と甚大な、もなかなか取り返しのつかない状況にもかかわらず、そういう言葉をね出してこられるっていうのが、
そうですね、だから人生、自分の命が終わるのも仕方がないんだよね。ところがね、ヨーロッパではね、年を取って老いていくということも病気だという考えがある。それは病気だったら治せるというのが打ち勝てるというんですよ。
はい、
ね、
老いは病気だから病気は治せるという西洋の方では、
ヨーロッパの考えではね、で、今日もできたらお話したいと思うんですけどね、はい、解剖学者の有名な先生、はい、誰です、
養老たけしさん、
養老たけしさんもね、老いとか死というものは自然な現象なので、もうこれはもう止めようがない、自然に譲るということも必要だと、これも仕方がないというのかな、はい、そういう考えに近い、ヨーロッパではなし日本人的な発想です ね、
はい、
なかなか面白い言葉です、人生にはそういう仕方がないということがよくありますよね、
そうです、
このおかげさまで生きるという矢上先生の第2章に入りたいと思うんですけど、はい、今日は第2章の話をしてるんですけどね、答えは出すものではなく出るものというところにね、はい、こんな文章があるんですが、気になる言葉の一つにね、
はい、
古来死に方には生き方が出ると言われています、
はい、
こんな文章がある、んです。これもなかなか意味があるというのが面白 い、
はい、古来死に方には生き方がある、
生き方が出る、
はい、はい、
古来死に方には生き方が出るという、こういう文章ですよね、
はい、
これもなかなか面白いところですね、でそれをちょっと見てみたいと思うんです、
はい、
今日大体後期高齢者になると、
はい、
若い時には、悲しいこと嫌なことうまく逃げられたけれども、後期高齢第三の人生になりますと、まあ60歳65歳からかな、まあ、普通後期高齢者のと我々考えた方がいいかも分かりませんね、
あもうそんな早くから、
はい、第三の人生ですね、
はい、あそうですね、第三の人生はその頃から ねスタートですね、
うまく逃げることができないのはそれはどう死ぬのかという最後の課題がやってくる、
ああそれは身近に感じます ね、
そうですね、
はい、
こればかりは誰も逃げることができませんもんね、いつまでも若々しく健康というスタイルはもちろん結構だけれども、同時に自分の最後の幕終幕を考えることが必要です、はい、こういうことをして
そうですね、
そこでね、はい、古来死に方には生き方が出るという、これもなかなか意味のあることだと思う、
そうですね、
でこれはどこで死ぬかという問題ではなくって、どこまでの医療を求めるのか、どの時点でそれを、もう医療を諦めるのか、
はいはい、
家族との関わりはどうするのかといったような、良い最後を迎えるために心構えが必要だと、こういうことですよね。
そうですね。
で、死にまつわることですから、あんまりみんな喜ばないけれども、避けて通れない問題だと、
そうです。
こういうことですよね。
はい、
でね、この先生が問題されるのはね、
はい、
日本人の多くが平均寿命という言葉に縛られていて、私もね平均寿命だまでは行きたいと思って、まあ、平均寿命をちょっと超えるぐらい、
はい、
今82歳なんですけど、今日本人の男性は 81. 何歳、
そうでしたか、
女性が 86、7 歳ですよね、はい、だから平均年齢達したんです、で、まあ、それにまで行きたいと思って生きてきたけど、
はい、
そういう生き方をしないでね、
寿
命ではなくて余命を、はい、頭に置いていきます。生きた方がいいと。余命。はい、あと何年生きられるかという、
は
い、こういう考え方です。
はい、
でね、自分も平均寿命で生きたいと思いますよね。で、生きられないとまるで不良品のごとく思ってしまう。私もそう思います。はい、でもね、やっぱり人生の良し悪しはその人が生きた年数で判断するのではない、これもね確かにその通りだと思う、
はい、
でその年月でどんな経験をしたのか、誰と出会ったのか、はい、どんな会話をしたのか、それは人生とは時間ではなくってそうした学びの質そのものだ、
はい、
そのあたりがこの柳先生のおっしゃる言いたいところですよね、はい、ということですよね、でそのなだから人生が長いとか短いとかいうそんなレベルの低い議論をするべきではないと思いますと言ってます、はいはい、
量より質になるわけです ね、
うん、
ね、
はい、で結局ね経験には上下はない、
はい、
で経験を通して我々は学ぶというのは経験を通して、
あ、
先ほども言いましたけども、ね、その救急医療の現場の先生は、はい、 いろんな人の精神に関わって、うん、人が家族が亡くなった時どうしてくれるんだと責められる、はい、そういう人との経験を通して、うんうん、その医者を磨かれる、心が磨かれるっていうんですよね。
本当ですね。
寿命というのはね、大体ゼロ起点とさ、確かにそうですね、はい、ゼロ歳からですよね、はい、中高年は余命あと何年生きられるかという期待値を頭に置くことの方がいいとこの人はおっしゃってます、でそれはどういうことかと言いますとね、今日と同じ明日が来るかどうかは誰にも分からない、
分かりませんね。
だから常に一期一会の心で毎日を全力で楽しむことが人生の一番、これが大事だと、なかなか楽しめるということはできないですけどね、そういうことをおっしゃってますね。で私も前にも取り上げましたけどね、これは死に方は生き方が出るものだと言われてます、私が思い出すのはね、柏木哲夫という阪大大阪大学の医学部の学長というのがプロフェッサー教授だったと思うんですけど、この人はターミナルケアというのかな、終末医療の専門家、
そうなんですね、
経緯なんですよね、この人はね、ちょっと話はずれますけど、これは死に方が言い方が出るという、人は生きてきたように死んでいくということをおっしゃって
ました。聞いたことありますね、そういう言葉、
ね、これはね、やっぱり感謝して生きてきた人はね、息を引き取るというありがとうと言って息を引き取るというところが、不平不満を言いながら生きてきた人はね、なんで自分だけがこういう目に遭うんだというふうな、そういう、なんていうのかな、生きてきたように死んでいくという、そういう例を出しておられましたけどね、こういうなんていうのかな、矢作先生の死に方は生き方が出るという、それからもう一つ、これは番組で取り上げましたけど、アルフォンス・デイケン先生がね、上智大学の名誉教授で、この人は哲学者なんですけど、死生学の専門家ですよね。
そうでしたね。
よく生き、よく笑い、よき死と出会うという、この本を取り上げて、この番組だったか、
そうです、始まりのところで
なんか、
アルフォンス・デイケンさんのお話たっぷりしていただきました、
ね、でこの先生はね、そのよく生きよく笑いよき死と出会うという本の中で、よき死は行く者からの最後の贈り物になる、こういうことで、よき死に方こそが人生で一番難しい、だから本当に息を引き取るときにどういう死に方をするかということは、家族にあるいは残されたものに対する、なんていうのかな、最後の一番の贈り物になる、ということですよね、これもなかなか意味ある言葉だと思うんですよ ね。
私はもうこのアルフォンス・デイケンさんに初めてデス・エディケーションというさっきおっしゃった死生学、まだだから日本にはその言葉すらない時に来られたの で、そこで学んでらっしゃる学生さんが、ご家族に何学んでるのって言ったら、死に死生学って言ったら何というものを学んでる、なんかそれこそ怒鳴り込んで来られたことがあったっていう、ね、以前伺ったことありますけど、
ね、縁起でもないということですよね。
当時としてはね、先生、お若い時に日本に来られてますのでね、
そういうことですよね、でね、なかなか面白い話いっぱいあるんですけど、ちょっと話はどれかも分かりませんけどね、細川は内閣総理大臣になった熊本県知
事森博さん、
この人がね、これ週刊文春にね、連続インタビューで私の大往生というのがあったんですわ、そこの文章をちょっと引き抜いてきたんですけどね、細川守弘さんは87歳なんですけどね、この人はなかなか豪快な人生を送ってますよね、
殿と言われてましたね。
そうですよね、人間はいつ死ぬともいつかは死ぬ、だからね、一時の人生だから 小さなことにくよくよしてするよりも、どうせなら何事も思い切ってよくパッと大輪の打ち上げ花火みたいに威勢よくドーンとやっていこうと、そんな思いでここまでやってきた。だから60歳で正解を引いて、あとは余生を送るんではなしに、焼き物に全てを一生懸命焼き物の世界に入っていかれた、こういう方ですよね。この人は面白い人生ですよね。でね、25年前に私は99歳で死ぬということを言われたそうです
わ。ああ、そうですか。で
ところがね、この4月 の月刊誌の文藝春秋にね、123歳まで生きる、
お伸びました、
でこれはね、ギネスブックに出てる今世界で一番長生きする人が122歳なんです。
あ、そうなんですね。
それよりも1年間長生きする、でこの人はね、面白いですね。123歳まで生きてざまあ見ろと言ってこの良さを長生きは非常にいいことだと、こういう考えで正しいですよ。痛い目とか苦しい目に、あるいは命を引き止めるための
延命治療ですかね、
延命治療はしたくない、だからそれはやめて123歳まで行って世界で一番長生きをして死ぬ、こういうことです。なかなか面白い人ですね、この人もね。
健康寿命をとにかく伸ばしていきたいということですね。
そうそう、そういうことですよね。
それは誰しもきっと思ってるところですね。
そうですよね。で、先ほど言いましたようにね、小さなことにくよくしても仕方がないという、こういう生き方を、勢いよくドーンとやって生きていこうと、そういう生き方です。だから余生なんてなことは一切考えない、
あまりではないわけです、積極的ですね、常に
積極的に一生懸命生きていると、でこの先生もね、矢萩先生が、人は誰に出会うかによって人生が違うということを言ってらっしゃいますけど、この人もね、中学時代に、やっぱり人生を学ぶ人に出会えた、それはね、清泉女子大学の英文学の先生をしておられた、なんちゅう人だったかな、ちょっと名前を忘れましたけど、この先生がね、面白いことが言っておられるんです。学校の成績なんて関係がない、いい学校に入ろうがいい会社に入ろうが、どんなことは、そんなことは人生で大した問題じゃない、人間なんてみんな所詮うんち袋に過ぎないんだから
なかなか
で私の、今の私を形成する人生観とか死生観はこの時に木曽先生、木曽先生が授けてくださった仏教的なものの考え方、感じ方で生きてきたと、こういう、だから人生誰に出会うか、どの先生に、どんな人に出会って影響を受けるか、ということが非常に大きいということが言えると思うんですよ。
そうですね。
でこの人も面白い人生ですよね、ちょっと余分になりますけどね、中学校の時カトリックの中学校行けたらそうです。
あ、この細川森弘さんが、
森弘さんが、そしてね、港町が栄える条件は何かという時にね、ストリップ劇場と変えたんですよ、
テストかなんかの時に。
テストに。そしたらね、君はこのうちの学校におる必要がないです。退学させられる。
そうですか。
確かに港町で栄えるね、ストリップ劇場ってね、昔の港町だね。
ああ、なるほど、ね。
船乗りさんがね、
そうですね。
ひょっと一息つくとき
い
たら、
大人の遊び場としてあれば栄えると、子供心に思われたわけですね。
それは帰りする厳しいカトリック教の学校
で。カトリックですから ね。
うちに向かないから、うちの学校やめなさいよ、やめた。
そういう話。そんな逸話もあるんですね。
この先生はね、この先生、この、
細川森弘さんはね
、今は奥さんが認知症で、
その介護を
されておられる。今87歳。
奥様が。
いや、本人。
森弘さんが。
で奥さんの介護の生活を一生懸命されているようですけども、 やっぱり芸術にも暇があったら絵を描いたり墨を描いたりそんなこともやってるそうですね。でね、この先生面白いのはね、本当の人生の達人というのはね、自分の人生の足跡を消すこと。
お、足跡を消すことですか、う
ん、だからその自分がこんなことをしたとか
何をしてきたかっていうことが消
してい
く、
名誉とか失敗とか、はい、そんなことは一切消してしまう、これはね吉田健康とか鴨の長明とかね西行とか、
はい、
良寛といったような本当の人生の達人はできるだけ自分の人生の足跡を消すことに意を用いたものということを言ってらっしゃいますね。で、自分の名前や功績を誇るような野暮な真似はせずに、できるだけ足跡を消してあの世に行きたいと、こういう考えの持ち主ですよね。で、お葬式もしないいらない、いらっしゃってそうです。この人、あの細川守平さんはね。でね、もう時間が来ましたので結論だけ言っときますね、はい、今死について考える私の心境はまさにどういうことかと言いますとね、はい、これまで生きてきた自分の道のりが遠を得たものだったのか、ま、正しかったか間違っていたか、そんなことはどうでもいい、はい、千年万年の後にこの世で私が生きた栄誉や知力など誰が知ることがあろうと思う、うん、もう絶対そんなことはみんな記憶にないっていうの、
はいはい、
だから今死について考える私の心境はまさにこの通りです。ここまで来たらあとはただ毎日を最後と思って何も望まず、ひたすら魂の平安と充実のためだけに生きていきたい。
あ、
だからあのやっぱりその道で一流になる人というのは
そうですね、
信念を持っておられますね。
うん、そうですね。
でもやっぱり普通の人が迷いながらの人生ですけどね、なかなか面白い、この人はね、あのね、無理やり生かされるのは必要だから123歳まで生きるけれども、
はい、
生きたいけれども、その延命治療はいらない、延命治療はしない、葬式無用、それから亡くなった時は告知も不要、葬儀は埋葬は南禅寺の細川家のお墓に入れてほしい、それから叙勲とかね、そういう勲章類を固くお断りする、ただこれだけです。だから非常にさっぱりした人生、
そうですね、
ドーンと花火のように打ち上げて、
はい、
何もあと消して、そしてあの世に行きたい、そういう生き方もあるということですよね。こういう話をこう耳にすると、
はい、
いよいよ迷いますね凡人はどんな生き方
そうです、ね、
どんな死に方がいいのかなということになってしまいます。はい、まあちょっと時間が過ぎましたが、
はい、
これぐらいしていきましょう、
はい、ありがとうございます。また次回もよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。お話をお伺いしましたのは、以前ラジオの時代にたっぷりと語っていただきました家族エトセトラでおなじみの港川短期大学元学長、社会心理学ご専門の大前守先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。